はい、ということで岸本貝でございます。
はい、はい、お願いします。
じゃあ企画いきましょう。
はい、
教えて都市伝説。はい、
はい、
ということで都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございますけれども、
しっとり言いましたね
今日はね。そういう気分だったんで
甘い酒飲む時に言う時には
そうそう、
今日はこういう気分なんで、
まあそういう感じの日もあるよっていうね。
あ、そうね、
あんまりね、やっぱり同じ感じで言ってんのも、
うん、
ちょっと飽きちゃうと思って、
うんうんうん、
今日は甘めでやらせていただきます、
うん、いいじゃん。
今日のですねお話はですね、
はい、
まあ今この状況になってですね、
うん、
とっても忙しくなったお仕事があるんですけども。
こういう状況というのはコロナ禍ということですか。
まあそうですね。
何でしょう。
ものすっごい大変だそうで。
うん、あ、分かった。
はい、
医療関係だろう。
ああ、医療関係ね、
うん、
医療関係は逆にちょっと今落ち着いたんじゃないですか。
あ、今ってもう本当今ってこと。
うん、
ああそっかそっか。じゃあハローワークでしょ
まあハローワークも大変だろうけどなんかそういう感じじゃないんだよな。
もともとやってた仕事の人が、
うん、
ってことね。
ていうかもうね、うん、ずっと右肩上がりで忙しくなり続けてる仕事だったんだけど、
うんうん、
これにタイミングが相まっちゃって、うん、もう、うん、てんてんやわんやの、てんてこまいの仕事があるんですよ。
なんだろう。あ、でもこの間聞いたのは、
うん、
コンビニがむちゃくちゃ忙しくなったって言
ってた。あ、コンビニも忙しくなったね
って聞いた、
うん、
コンビニの店長に聞きました。
多分ねその日じゃないと思う。
え、もっと、
うん、
わかんない。じゃあ何ですか。
配達員なんですよ。
そうか。
もうねシャレにならんぐらい忙しい
でしょうね
そう で、
うん、
で僕の友達もあの就職してる人もいますし、何人かいるんですけど、ね、まあどこも大変だということなんですけども、うん、まあこれになる前から実は相当、はい、忙しくなっていたんですよ、
うん、
っていうのも、もあの理由はすごいシンプルで、
うん、
通販がものすごい売れるようになってきてるから、
うん、そう
ですね、っていうことなんですよ。
ネット通販にみんなが慣れてきたんですよね。
そうで、まあ実際問題、僕めちゃくちゃ買うようになってきましたから、
うん、何を買うんですか通販で。
通販、
うん、
通販、まあ目についたもの買っちゃうね。もう
金持ちやんえ、
うん、
そんななっちゃった。
いやもうもう
目についたもん、え、欲しいもんじゃないの。目についたもんを買うのイカれてる
よ。テレビでなんかやってたら、
うんうん、
あ、これポチって。
うわーすごい。え、そんな差あったっけ俺らって
収入、まあ、それはちょっと言い過ぎましたけど、
う
ん、
でも欲しいなと思ったものを買うってことよね。
ていうかね、あのだから、
うん、
本当に日用品なのよ、
うんうん、
なんていうのかな。例えばじゃあね、オロナインがなくなったとするじゃない。
オロナインね、
うん、あの塗り薬とかなくなったなって思ったら、うんね、昔なら薬局行ってたんですけど、うん、
行くでしょ。
もうあの薬局行くのもめんどくさくて、
ひどいね
やっぱアマゾンとかで、ね、まとめて買っちゃうのよ、
うん、
あのだから何個か必要なものがたまるじゃん、うん、例えばシャンプーないとか、
はい、
なんだろうな、洗剤がないとか、
はいはいはいはい、
っていうのがいくつかつながったらもうアマゾンでまとめて買うっていうのがもう俺は結構当たり前になってきちゃってて。
でも別にさ、山奥に住んでるわけじゃないし、
うん、
ね、東京都住んでるわけだから、まあ、あの歩い
て10分ぐらいで大体のものあります
よ。そうですよね、結構お店近いじゃん家のも
そう、
コンビニも行きゃいい話じゃん。
スーパーもありますけど、うん、それでも探すのがめんどくさいんですよ。
え、店の中から。
あの薬局行ってこれがないっていう時があるんですよ、
うん、
あの欲しかったものがね、うん、この種類があるじゃん。例えば洗剤でもこれっていうのがあったりするから、
そかそか、
でないってなると、
うん、
もうイラッとくるんですよ、
う
わめんどくさ、もう一個もう一軒行くってなるのが嫌だから、確実にあるアマゾンがいいってなる
んです。まだ確実にあるもんね。確かにね、
確実にあるっていうのが実は、うん、重要なんだなって最近気づいたんですけど。
しかもあれですもんね、その別の店舗やったらさ、普通に買いに行くんだったらポイント別のから出さなきゃんけど、
うん、
アマゾンだったらアマゾンのポイント貯まるじゃない。
そう、貯まる、
全部ね、そこに、
うん、まとまる。
それもいいって言うよね。
そう、
うん、
だからね、あと意外と普通に安かったりするんですよ。アマゾンの方が安い時もたまにあるし。
でもそれって宅配料みたいなのかからないの。
無料っすよ、僕はあのアマゾンプライム会員なんで。
プライム会員だと、
うん、無料ですね。
それお得やね。
物にもよるらしいけど、
うんうん
うん、基本俺は無料かな。
すごいわ。
なんでそうそう、もうヘビーユーザーなんですけど、
うん、
でまあそういう方が増えてるっていうことで、
うん、
配達員がとにかく忙しいと、
うん、
でも あの日本だとヤマト運輸がね、はいはい、やってたんですけど、まあ、かなりの、あの量を毎日運ぶってことでストレスも大変だったそうなんです、
まあ、そうでしょうね。
でですね、実はもうそれの状況日本より前にアメリカがもうなってるんですよ、
うん、
でそのアマゾンとか、
うん、
その配達員にまつわる事件みたいなのが結構頻発していって、
どういうこと？
でそれいうちょっとですね、配達とかにまつわる事件をちょっと紹介したいなと思っておりまして、
うん、はい、怖いな。
もしかしたらこういうことが日本でも起こるんじゃないかっていう可能性があるんで、うん、ちょっと紹介します
よ、はい、お願いします。
まず1個目がですね、まあ、あのイギリスなんですけれども、うん、ドライバーの労働時間が法律上1日あたり11時間を超えられませんが、
うん、
イギリスね、
うん、
アマゾンと専属的な契約を結んでいるドライバーはその多くが1日12時間労働になっている
、
つまりその、アマゾンの配達業者はさらに働けるよっていうシステムがもう作られてたりするんですよ、
うん、いいの
すごいでしょ。でも過酷な労働時間をもうさらに伸ばすっていうことが許されてるらしくて、う
ん、よくわかんないんだけど、
うん、
アマゾンだけいいの
らしいよ。専属契約を結んでるドライバーはいいらしくて、で1日平均200個の荷物を配達せねばならないので、
うん、200個、
どういう問題が出てくるか、
うん、
トイレに行く暇がないんです。
そうか。
でこのトイレ問題どうするかっていう話なんですけども、うん、ドライバーによってももちろん違うんですけど、うん、例えば荷物を届けた先の家でトイレを借りる人が出てきたりとかして、
うん、
ちょっと日本ではありえないレベルじゃないですか。
トイレ貸してくださいっていうのはね、
まず入れないでしょ、
うん、
多分言われても、
うん、
はってなると思うんですけど、
公衆トイレないからなあっち、
うん、これでも全然まだマシな方で、
うん、
マナーの悪いドライバーになってくると、
うん、
立ち小便するっていうことがまああるわけですよ。
しょうがないんかな、
ね、でまあまあそれを見てる住人とかがちょっとその苦情を言ったりとかするんですけども、
うん、
どこでしてんだよと、じゃあどうすりゃいいんだよってことになって、うん、やり始めたのが車に乗ったままボトルの中に用を足す人が出てきたと。
そうなりますよね
そうなりますよねってさ、
うん、そうなりますよね。
トイレ行く暇もないってそんなきついのって思うよね、うん、
ね。
でもあの小便はでもそれでできるからいいじゃないですか、
う
ん、でも
あそうか、
人間って小便だけじゃないでしょ、
うん、
2017年のアメリカのカリフォルニア州で、うん、アマゾンの専属ドライバーが荷物を届けた直後、うん、家のど真ん中で車のドアを開けてそれに身を隠して車道脇に脱糞するという珍事が発生しましたしかもそのドライバーなんと女性と、つまりもう女性だろうが男性だろうがもう時間がとにかくないと。
そっか。
でそれを見て住民から苦情を受けてアマゾンはそのドライバーとの契約を解除したと。
いやじゃあどうしたらよかったんってなるよな。
そうなんですよ。もうお前らのせいで、うん、こっちは一生懸命やってんだろうってなるけど、
持つ履けっていうこと、
でもあの道路ですんのは違うでしょ、うんっていうことでしょうけどね。
うん、まあ、そうなんだけども我慢しきれん時あるからね
でもさ、これ女性がこの状況になるって相当な仕入り方じゃないですか。
だからもう追い込まれてたんでしょ、もう。
もう本当に多分、
うん、
今日のノルマみたいのが決まってて、
そう
多分これやるためには、
うん、ここでするしかない、
もうするしかないって思ったんだろうね。
だから宅配先の家の前でやるか、
うん、
もうパンツの上にするしかどっちかやってなってそこ選んだんでしょ
っていうことなんじゃないかなって思いました、
うん
だけどね、結構やばい状況になってるなっていうことなんですよ。
それもアマゾンが悪いやろ
ね、うん、思いますよね。でこういうちょっとね、
うん、
アマゾン関連みたいなので結構海外はねいろんなことが起こっちゃってて、
うん、
まあ例えばだけど2017年にクリスマスアメリカでこう子供たちに宅配されるクリスマスプレゼントこうみんな楽しみしてるわけですよ、
う
ん
う
ん、で無事プレゼントは届けられたんですが配達人がもう一つ余計なことをしてしまったと、うん、
何？
それがあの玄関に向かっておしっこをしたと。
え？
でこれ似たような事件が日本でも、もう、うん、あの発生していて、
そうなんだ。
あのどういうことかっていうと要は 在宅してますみたいな感じになってるのに、
うん、
出なかったりとか、
うん、
あと再配達の電話してんのに出ないとか、
うん、
でもストレスめちゃくちゃたまるらしいんですよ。
でしょうね。
でも本当にどんどんなんていうかな、すさんでいくらしくて、
心がね、
そう、でもこいついつもいるくせに出ねえなみたいなことで、うん、玄関にしょんべんしたとか、うん、ってことがあったそうなんですよ。
あのさ、横の住んでる人がさ、ちょうどそれなのよ、う
ん、ちょうどそれ、
ちょうど
出ないの、
生活音聞こえてんのよ、
うんうん、
なんですけど横ですいません〇〇さん〇〇電気ですって、トントントントントンって、うん、けどもうイルス使うのよなぜか、
うん、
で再配達させるのよ。
なんで？
わかんない。いるのよ。
うん。
頼んで。
だからトントンしてる人もわかってるよね。だから多分いるってのね。
分かってます
よ。気配とかで。
だからもうトントンがどんどん大きくなっていくんですよ。うん、いるのわかってるから。
うん。
多分ねあれグーでやってんじゃないかな今。
でもイラついてる。
イラついて
る。それマジでおしっこ5秒前ですよ。
よね、うん。マジでションする。
ションする。5秒前。いや本当に多分マジでそれやめた方がいいわ、
うん、でもなんていうか出ないのよ1回目、うん、
で下手なこと起こると、うん、そういう人がいるじゃん、
あ、います、
そういう人が続くじゃん、
うん、
そうすると最後の人とかがとばっちり受ける可能性があるんだよ、
そうか、イライラが溜まってね、
そう、さ、こいつもかふざけんなってので、うん、1回しか、
うん、
そのたまたまいなかったっていうやつがそういう目にあったりとかする可能性があるっていう、
あー、
なかなか恐ろしいよね、うん、でちょっとね違うタイプの恐ろしさで言うとね、うん、
スコットランド
であった話なんですけど、うん、キャロラン・リンゼーさんっていう人がですね、
うん、
スコットランドに住んでいまして、
うんうん、
で帰宅した時にアマゾンで注文したはずのコーヒーポットがいつの間にかソファーの上に置かれているのを発見したと、
はい、
しかし家にはキャロランが、帰宅するまで誰もおらず、
うん、
配達人によって勝手に届けられたものだと知ることに、
うん、
この時キャロランは、リビングに置かれた宅配メモを見つめながら震えたという、
怖いね、
キャロランはこの不法侵入をアマゾンに問い詰めたところ、
うん、
問題のドライバーはもう配達を担当していないとの回答で、
うんうん、
リンゼー家は事件当時正面玄関と裏口は鍵がかかっていたため配達人は中庭から家に侵入し家の中を歩いてリビングにあるソファーに小包を置いたと予想されている、
はい、
しかし、配達人はどれくらいの時間家の中を徘徊していたかは明らかになっていないということなんですよ、
うん、
つまり、配達人が置けないからって言って、うんうん、自宅の中に入ってきちゃったっていうパターン、
再配達したくないし
っていうパターンなんですよ、
うん、でも怖いのがさ、やめたらもうダメなん、アマゾンは関係ないの
っていうかね、これ そうなんですよ、アマゾンって結構すごい、対応してて、
いやそうよね、
今聞くとこれもう似たようなやつがあって、フロリダ州で帰宅したところに自宅のドアが開いてるところに気づいて、
うんうん、
で、知り合いが家にいるのかと思っていたけども、うん、寝室に知らない人物を発見と、
お、
そしてその人物がアマゾンの配達人であることを察したと
何
で、その光景に凍りついていたところ、うん、配達人は荷物を置いて足早に出ていったというと、
疲れたから寝ちゃったってこと
よね、でも彼が監視カメラを確認したところ、うん、配達人は数分間も家に滞在していたことが判明、
怖い怖い怖い、
でこっからアマゾンにこの事実について問い合わせたところ、うん、そのようなことはもう二度と起こらないといった回答しか得られなかった。
いや違う違う違う、怒ってるのよ
もう起こらない、
なんで言えるの
って言って、
うん、
で、しかも翌日、
うん、
もう別の配達人が同じように家の中を徘徊して、
え、怒ってんじゃん、
で結局アマゾンはその後謝罪するんですけども、
うん、
それだけという、だからもう、アマゾン使ってた方はもうこれ使いたくないって言ってるそうなんですけど、すげえことになってんなっていう、
いや恐ろしいね、
だから一番恐ろしいのは、うん、あなたが言った通り対応なんですよね、
うん、
配達員のことだから知らねえっていう感じなんですよ基本ベース
ね、
すごいよねこれ、
俺に関係ねえ
もうまあそっちでやってたことなんでね、
うん、
もう二度とないのは言っときますよ、ね、みたいな、
子供ももう成人してますから成人した子供が何かやったからって親に言われてもみたいな、
うん、そう、
うん、
すごいよね、 て、
いや分かんないな、もう
これもう別にアマゾンをね悪く言いたいわけじゃないんですけど、うん、結構いっぱいあって、あの倉庫スタッフの話も あるんですよ。倉庫
スタッフ、ああ、はいはい、
ピックアップする、
そういうことね、
アマゾンで大量に物がある倉庫があるんですけど、うん、それをこうピックアップするスタッフがいたりするんですよ。
知り合いがやってたわそれ。
そうで、うん、それもね労働環境がめちゃくちゃ過酷なことで有名なんですけども、うん、はい、それこそトイレに行く時間も制限されているのでなるべくトイレに行かなくて済むように水分を取らないようにするスタッフが多いと、う
ん、だってトイレはあるじゃんこれに関して
これに関してはあるけど、うん、制限されてる、でイギリスの、
うん、
アマゾン倉庫スタッフ100人を対象に行われたアンケートによれば、うん、半数以上がうつ病の症状に苦しんだ経験があると、そして8人は自殺を考えたことがあるそうです。うわすご
い、すご
倉庫のスタッフよ、
いじめられっ子の話してるこれ、
うん、すごいよね倉庫だからねあくまです
ごいね。
で2018年そんなアマゾン倉庫で、うん、ついに反旗を翻した若者が現れ
た。来た来た、これこれ革命ね。
イングランドのスタッフ、うん、スタッフォード社っていう場所で、アマゾン倉庫で働くアドーリス・アリという22歳の従業員が倉庫に火を放ったんです。幸い死者などは出なかったんですけども、アリは裁判で懲役4年が確定したと。以前その倉庫でマネージャーを務めていた男性の話によれば、倉庫での仕事はまさに地獄そのものであると、うん、倉庫スタッフの体調が危険な状態になることが多く、
うん、
平均で週3回は救急車が来ていたと。どんな仕事場だよ。
すごいね、
平均で週3回救急車来る仕事場ってある？
トラのあれ？他にこれ
信じられなくて、これ
すごいね。
でまあ倉庫の仕事が過酷ってことはもう広く知れ渡っちゃってて、
うん、
スタッフの募集かけても来ないんですよ、
うん、
でそれが原因でさらに現役スタッフがどんどん過酷な状況になっていくっていう悪い状況が続いていた結果燃やそってなったっていう話みたいですね。
知り合いが勤めててやっぱ人間みたいに扱われないって言ってた。日本でも、
あ、そうっすか。
すごい暴言吐かれるし名前も覚えてもらえないって言ってた、
うん、
お前貴様我々やれみたいな
機械と、ね、同じような扱いなんですよね。
やっぱすぐ辞めたもんその人も。
あ、そう
っすか。すごい力仕事だし、
うん
うん、
そうだ。まあまあ、放火はねもちろん良くないんですけど、
良くないですけどね、
この環境下で、
うん、
まあ、逆にこれで済んで良かったなともちょっと思う部分もある。
そうそう、ね、うん、ほんまにその上司やられてもおかしくない
状況よ。おかしないよねこれ。だって死者出なかったけど、
うん、
出てもおかしくないレベルのやつです
ね、人が働いててね
すごいですよ、
うん、
です
ごいわ。
これもね超怖いやつなんですけど、
うんうん、
ロンドンに住む元警察官のマイケル・ジェイ・コブソンっていう男性が2017年にアマゾンからの配達に関してカスタマーサービスに苦情を言ったと、
はい、
でその数日後彼がメールをチェックしているとアマゾンからおすすめの本が紹介されたメールに届いているのを気づくと、うん、まあある話じゃないですか、うんうん、ネットショップからメールが来るっていうのは、うん、しかし彼が気になったのは自分におすすめされた本のタイトルと、
うん、
本は全部5冊、おすすめされていて、
はいはい、
タイトルは死、ストーキング、死の拒絶、死こそが私の本質、自殺は選択肢の一つっていう本が5冊おすすめされていたと、
うん、
で、これおかしくねってことで、
うん、
このメールを隅々までチェックしたら、一定のアルゴリズムに従ってプログラムが送信したものではなく、
うん、
Amazon の従業員が送信したものだというふうに分かったと。
選べるんですね、勧められるもんね、
う
ん、
違うんですよ。だから本来なら Amazon の AI みたいなので送るんだけど、
ね、自分が買ったもので
とかでやるじゃないですか、うん、違うんですよこれ。カスタマーサービスに苦情を言ってるんですよこの人。
そうですよね、
でそれを腹立てたやつが、
うん、
この人のメールアドレスを知ってるから、ね、うん、個人情報を含めねもう全部分かってるわけだから、
ね、
この要は死の方に、
うん、
持ってこうとしたっていう。
だから自分で選んでそこへ URL かなんか貼り付けて送ったことでしょ、
うん、
怖ないそれ。
めちゃくちゃ気持ち悪いよね。
住所分かってるっていうのは怖いもん。
そうで、うん、またですよ、
うん、
このパターン。彼がこの事実に腹を立ててアマゾン側に、
うん、
おいおいふざけんなと、
う
どうなってんだこの野郎っていう、
死を進めてきてるぞと、
お前らのあれはどうなってんだっていうことで知らせたところ、はい、謝罪のメールが来て、
うん、
お詫びとして50ポンドが支払われた。50ポンドね、だいたい6000とか7000ぐらいなんですよ、
うん
うん、これで終わりなんて思いません。人のところに死のメール送ってる従業員がいるのに、これってやばくねって、
アマゾンすごいんだな、
思いますよね、
うん、
これぐらい雑なんだよね、
うん、
まあ、これがだから日本のアマゾンがそうなのかちょっと何とも言えないんだけど、海外ではこういう事例が頻発しているっていうのは事実なんですよね。
アマゾンってコメントもすごいじゃん、
うん、
その要はアマゾン側もやばいけど、アマゾンを使ってる人のコメントみたいなのも結構辛辣なコメント出るじゃん、
レビューみたいなやつね、
あれも怖いっすよね、結構
怖いし、うん、あれもだから今もう中国の人たちがもう操っちゃってるから。
あ、そうなんすか。
そう、あの、うん、何どうでもいい商品とか、
うん、
クソみたいなものでも、
うん、
星5をいっぱいつけるから、
う
か、うん、あの買っちゃうんすよ、
数でね、
数で、
数で5をつけて、
そうお互いのショップみたいなのが あるのよ、 中国系の人たちが、でそのお互いのに星5をつけまくるから平均がめっちゃ上がっちゃうの
よ、いい商品だと。
そうで結果アマゾンでいい商品として紹介されるから売れちゃうっていう、う
ん、
でカスタマーサービスとかに言うともう、うん、あの最悪の対応みたいなことが結構よくあるっていう、う
ん、日本のコメントが相当やばいらしいですよ。
あ、そうっすか。
アマゾンのなんかいろんな国のね、
うん、
で投稿されたものの中で日本のコメントがもう著しくひどいっつって、相当悪口、
悪意がある
ってことね。そう、悪意があって、
あ、
本も読んでねえのにむちゃくちゃ書いたりとか服も買ってないのにむちゃくちゃ書いたりとか、日本むっちゃやばいって言ってましたね。
まあ日本人は多分だからクレーム癖があるんでしょうね、
うん、
おそらく、ね、
ひどいわ、
うん、そうなんです、結構ねやばいなと思いますけれども、
うんうん、
でさっきちょっとね、うん、言ってた倉庫の話、
あ、倉庫倉庫、はいはい、
で結構これ怖いなっていうのがあって、うん、
あ、お願いします。
2016年にアマゾンがある特許を出願したんですよ、
うん、
でその特許のタイトルっていうのが、
うん、
活発な職場において職員を移動させるシステムおよびその方法っていうタイトルなんですよ、
うん、
ちょっとよくわかんないですよね。
わかんない。
でどんな特許かって見ると、うん、倉庫スタッフが一人入ることができる直方体の檻なんですよ。
え？
ね？
はい。檻？
そう、
うん、
で檻の底に車輪がついていて、
うん、
車のように運転するような感じ。
はい。
わかります？
わかります
よ。動く檻ですよ、簡単に言うと。
昔で言う馬が奴隷引いてるみたいな。
うん、まあそうそう。
うん、
でスタッフは檻に入ったまま倉庫内を自由に移動ができるっていう感じなんですよ。
うんうん
うん、なんでこんな奇妙なものを作ったんだというか、
あの小型のバスみたいなんでよくない、
ね、
うん、
特許を取る理由がよく分かんないなということなんですけども、
そう
そう、うん、これは、働くスタッフの安全性を考えた結果だそうで、
うん、
倉庫内って荷物のパッケージングとかで使うロボットアームが常にせわしなく動いてるんですって、
う
ん、ギーガンガンガンガンガンギーガンガンみたいな感じでこう、うん、
M1 みたいだね今。
ガガンガンガンガンみたいな。
はいはい、
で、
うん、
要はこの檻に入れときゃ、
うん、
事故に巻き込まれないで済むよねっていうことでこの特許を出したんですって。
危ないんだ、そう
か。だから劣悪な環境の上、
うん、
この檻に、うん、入れて働かせときゃいいだろうっていうのって、うん、もうかなり人道的にまずいんじゃねえのっていうことに。ねなって、
うん、
まあアマゾンもちょっとそれ言われたからなのか、うん、まあこれはまだやってない、
うん、
そうなんですけども、
エジプトの話これ昔の
奴隷制度がある頃の話なんかなって思うよね。
手を踏んじばって連れてきてる、
いやすげえなと思って。
怖いね、
この発想が怖いのよ。
そうそうそう、その
なんていうの、もうロボットアーム側をどうにかするとかじゃなくて、うん、人間をまあなんか箱入れときゃ大丈夫じゃね、うん、っていう感じに感覚が持ってるってことが怖いの、ね、
予想なんですけど、 アマゾンのトップってもう人工 AI なんじゃない？
なんだっけ、ベゾスだ、なんだっけ、ジェフなんとかだかね、確か。
もう自立してんじゃない？
怖いわ、
本当。もう人工 AI、人間のこともうカスやと思ってるから、AI がトップ、人間の上に立ってるから、ね、だからもう人形みたいな、うん、アイテムとしか見てないんじゃない？
ジェフ・ベゾスっていう人
も。もう AI やわ、
見てみ、顔。
うん。AI じゃん。
AI なんだ
よ。AI じゃん。
もうでも世界でも有数の金持ちですからね。
そうですけど、AI じゃんその顔。なんもないじゃん。
いやだから俺もうさ、これ全部今日多分紹介したの ほぼ全部海外の話なんで、うん、まあ日本はもうちょっとちゃんとやってる可能性ありますけど。
そいつくすぐっても笑わないよ絶対に。
怖
っ。怖すぎるわそいつ。
ね、で今後も拡大していく可能性が高いんですよ。アマゾン
忙しいということはお金が入ってるところですからね、うん、
だからもっとなったとした場合、
うん、
今この状況ならどうなんのかなと思っちゃって。
いやほんまやわ、恐ろしい。
だそういう意味でちょっとあの怖かったんで
怖
い、紹介しましたけど。
いや面白かった、すごく。
別にね、あのアマゾンをすごいこう、うん、批判したいわけじゃないんですけど、うん、たまたまアマゾンがいっぱいあったっていうだけで、はい、
か。でもなんか改善しないと劣悪な環境というのはどんどんこれはね。
いやそうっていうかさ、アマゾンはだから儲かってるわけでしょ、
うん、
言うなれば。
人もっとね、
もうちょっとやりよう考えたらいいんじゃないかなと思うけどね、うん、
給料めっちゃ上げるとかね、してあげて、うん、こんな再配達してるけど再配達してくれたおかげでお給料上がりますわみたいな
ね、
してあげないとかわいそうでしょうがないわ。
そうなのよ、うん、だまあいいね、うん、再配達しすぎてブチ切れるっていうのもわかるからな、う
ん、何時にいるって言ったのはお前だからねってやっぱ思ってるはずよ。
そうそう、いやそう、うん、逆の立場で考えたらやっぱね、腹立つこといい山ほどあるんだよ、うん、だからまあねえちょっとあんまり言えないんですけど、配達員の悪くは、
ね、
これでも由々しき問題だなと思って。
いやね、ほんまやわ。
なんでちょっと、まあ、使う側も使われるかも、ちょっと気をつけていただきたい、うん。
お茶出してあげよう今度。
本当さ、
うん、
コーヒー一個でもね渡すと、あのちなみに僕のその友達、
うん、
あの社員の人、
はい、
あれですからね、あの、
うん、
お客さんが、
うん、
あの紙に文字を書いて、
うん、
手紙みたいなのを渡してくれて、
はい、
それがきっかけで結婚してますから。
ええ、何それ言わないの先に。どういうことどういうことどういうこと、その配達員だったと、その人がね、調査友達が。ほんで、配達するエリアがあるじゃない。
そう、
エリアがあって、で、結構通ってて、そこで。
そう。で、その女の人の方から、うん、いつもありがとうございます、的な感じで、う
ん。電話番号とか書いて
ある。あの、手紙を添えてくれた、みたいな感じで。
うんうん、
でそっから、きっかけで、あれよあれよと結婚してましたから。
すごくないそれ。
おぉ、そんなこともあるんだ、と思ってね。
なんか、カズシーさんが言ってたポストマンみたいやね。めっちゃ前の。
いや、ほんとそう。
すごいね。
すごいなと思って。
そんなことあんだ。
うん、あるんだ、あるんだよ。だから意外とね、あの、優しくするといいことあるかもよ、う
ん、
という。
そんなさ、すごい奇跡的な出会いして結婚までしてる友達が近くにいるのに、あなた何してんの？
いやいや、関係ねえじゃん、それと。これとは。別に。
もっとちゃんとした方がいい、そしたら。そんな人がいるんだったら。
ちゃんとするって関係ないじゃない、そいつがどう出会うかなんか。
ね、奇跡信じて、いろいろやって、
うん、
もう彼女見つけた方がいいわ。
いやいや、すごい、うん、あの、美しい話だなと思いましたよ。
いや、すごいけどね。うん、
いや、いい話。逆だとちょっと気持ち悪くなっちゃうんだけどね、
男が女性
のとこでしょ、そうそうそう、うん、やるとね。でも女の人から出す分にはなんか美しい感じになるなって
思った。でも男前多いしな、配達してる人。
めっちゃモテるっつった。
写真集で出た
じゃん、佐川男子とかね。そう、
うん、
そう
ね、
そうだ、配達員意外とモテるらしい
よ。佐川男子、佐川女子もありましたよね、
うん、
うん、
そうっていうね、何の話でしたっけ、もういいや。はい、
そんな話があったな
ということでございます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。